さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。ご一緒に賛美をいたします。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌94番。
私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、 奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え、殺してはならない、勘違いしてはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を越してはならない。
どうぞおかけください。お祈りをいたします。私たちに命を与えてくださり、これを支え守っていてくださいます主イエス・キリストの父なる神様、アドベントクランツに一本目の明かりが灯り、世を照らす誠の光として地上に来られた主イエス・キリストのご降誕を覚えるクリスマスの時が近づいてまいりました。そして同時にアドベントは、天にいますキリストが生ける者と死ねる者とを裁きになるために再び地上においでになる再臨の希望を思い起こさせる時でもあります。そのための備えをしておりますこの朝、主の御前に集うことが許されました。今ここにあるあなたの恵みを、あなたが私たちに与えてくださった尊い贈り物として感謝して受けたいと思います。私たちの心が鈍く、心弱く、あなたの御言葉を聞かずに過ごした日々が多くありました。あなたの御名を呼び求めることの誠に少ないものでありました。朝から晩まで自分中心の心、自分中心の生活に甘んじておりました。そのためにかえって自分の心と生活を狭めているような愚かな歩みでした。どうか今その愚かさに気づかせてくださり、あなたの御前に砕かれた心を持つことができますように、自らの罪を思い起こさせてくださり、そして傲慢さに気づかせてください。そしてただあなたの憐れみと恵みとによって立ち上がり歩み出すことができますように、変わることのないあなたの真実に応えることができますように、幼い者から年老いた者まで、インマヌエル、神が共におられる平安を分かち合う、そのようなクリスマスとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌256番 証明を求める祈りをいたします。慰め主であり助け主である聖霊なる神よ、私たちはあなたの御言葉を聞こうとしております。枯れた谷に鹿が水を求めるように、私たちの魂はあなたを求めます。聖霊の光によってあなたの御心を示し、御言葉の真理を悟らせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書サムエル記下第13章1節から39節、旧約聖書の498ページ、サムエル記下第13章1節から朗読いたします。その後こういうことがあった。ダビデの子アブサロムにタマルという美しい妹がいた。ダビデの子アムノンはタマルを愛していた。しかしタマルは処女で、手出しをすることは思いもよらなかったので、妹タマルへの思いにアムノンは病気になりそうであった。アムノンにはヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブはダビデの兄弟シムアの息子で大変賢い男であった。ヨナダブはアムノンに言った。王子よ、朝ごとに君はやつれていく。どうかしたのか。どうして打ち明けないのだ。アムノンは彼に言った。兄弟アブサロムの妹タマルを愛しているのだ。ヨナダブは言った。病気を装って床につくとよい。父上が見舞いに来られたら、妹タマルをよこしてください。何か食べ物を作らせます。私に見えるように目の前で料理をさせてください。タマルの手から食べたいのですと言ったらよい。アムノンは床につき病を装った。王が見舞いに来ると、アムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこしてください。目の前でレビボット、心という菓子を二つ作らせます。タマルの手から食べたいのです。ダビデは宮殿にいるタマルのもとに人をやって、兄アムノンの家に行き料理をするようにと伝えさせた。タマルが兄アムノンの家に来てみると、彼は床についていた。タマルは粉を取ってこね、アムノンの目の前でレビボットを作って焼き、鍋を取って彼の前に出した。しかしアムノンは食べようとせず、そばにいた者を皆出て行かせた。彼らが皆出て行くと、アムノンはタマルに言った。料理をこちらの部屋に持ってきてくれ。お前の手から食べたいのだ。タマルが作ったレビボットを持って兄アムノンのいる部屋に入り、彼に食べさせようと近づくと、アムノンはタマルを捕らえて言った。妹よ、おいで、私と寝てくれ。タマルは言った。いけません、兄上。私を恥ずかしめないでください。イスラエルでは許されないことです。愚かなことをなさらないでください。私はこのような恥をどこへ持って行けましょう。あなたもイスラエルでは愚か者の一人になってしまいます。どうぞまず王にお話しください。王はあなたに私を与えるのを拒まれないでしょう。アムノンは彼女の言うことを聞こうとせず、力ずくで恥ずかしめ、彼女と床を共にした。そしてアムノンは激しい憎しみを彼女に覚えた。その憎しみは彼女を愛したその愛よりも激しかった。アムノンは彼女に言った。立て、出て行け。タマルは言った。いいえ、私を追い出すのは今なさったことよりも大きな悪です。だがアムノンは聞き入れようともせず、自分に仕える従者を呼び、この女をここから追い出せ、追い出したら戸に杖を下ろせと命じた。タマルは未婚の王女のしきたりによって飾り付きの上着を着ていたが、 アムノンに仕える従者が彼女を追い出し、背後で戸に杖を下ろすと、タマルは灰を頭にかぶり、まとっていた上着を引き裂き、手を頭に当てて嘆きの叫びを上げながら歩いていった。兄アブサロムは彼女に言った。兄アムノンがお前と一緒だったのか。妹よ、今は何も言うな。彼はお前の兄だ。このことを心にかけてはいけない。タマルは絶望して兄アブサロムの家に身を置いた。ダビデ王は事の一部始終を聞き激しく怒った。アブサロムはアムノンに対していいとも悪いとも一切語らなかった。妹タマルを恥ずかしめられ、アブサロムはアムノンを憎悪した。それから2年経った。エフライムに接するバールハツォルにアブサロムの羊の毛を刈る者が集まった。アブサロムは王子全員を招待し、王のもとに行って願った。しもべは羊の毛を刈る者を集めました。どうぞ王ご自身家臣を率いてしもべと共にお出かけください。王はアブサロムに言った。いや我が子よ、全員で行くこともあるまい。お前の重荷になってはいけない。アブサロムは懇願したが、ダビデは出かけることを望まず、ただ祝福を与えた。アブサロムは言った。それなら兄アムノンを私たちと共に行かせてください。王は彼になぜアムノンを同行させるのかと言ったが、アブサロムが重ねて懇願したので、アムノンと王子全員をアブサロムに同行させた。アブサロムは自分の従者たちに命じて言った。いいか、アムノンが酒によって上機嫌になったとき、私がアムノンを撃てと命じたらアムノンを殺せ。恐れるな、これは私が命令するのだ。勇気を持て、勇敢な者となれ。従者たちはアブサロムの命令通りアムノンに襲いかかった。王子は全員立ってそれぞれのラバに乗り逃げ出した。王子が誰も帰りつかないうちに、アブサロムが王子を一人残らず撃ち殺したという知らせがダビデに届いた。王は立ち上がると衣を裂き地面に身を投げ出した。家臣たちも皆衣を裂いて傍らに立った。ダビデの兄弟シムアの息子ヨナダブが断言した。主君よ、若い王子たちが皆殺しになったとお考えになりませんように。殺されたのはアムノン一人です。アブサロムは妹タマルが恥ずかしめを受けたあの日以来これを決めていたのです。主君王よ、王子全員が殺害されたなどという言葉を心に留めることはありません。亡くなったのはアムノン一人です。アブサロムは逃亡した。見張りの若者が目を上げて眺めると、大勢の人が山腹のホロナイムの道をやってくるのが見えた。ヨナダブは王に言った。ご覧ください、しもべが申し上げた通り王子たちが帰ってこられました。ヨナダブがこう言い終えた時、王子たちが到着した。彼らは声を上げて泣き、王も家臣も皆激しく泣いた。アブサロムはゲシュルの王アミフドの子タルマイのもとに逃げた。ダビデはアムノンを悼み続けた。アブサロムはゲシュルに逃げ3年間そこにいた。アムノンの死を諦めた王の心はアブサロムを求めていた。次に新約聖書コリントの信徒への手紙1第10章の13節、新約聖書312ページです。コリントの信徒への手紙1第10章13節を朗読いたします。あなた方を、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。 アドベントに入りまして、この主イエスキリストのご降誕を祝うクリスマスの時を私たちは迎えようとしています。でそのクリスマスの物語を記しております新約聖書のマタイによる福音書の第1章にイエス・キリストの系図が記されております。でその系図の最初の見出しにはアブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図とあります。このイエス・キリストに至る系図に、名を連ねている多くの人たちの中でも、特にこのアブラハム、ダビデ、この二人は、特別にこの重要な人物であるということが、記されていると思うのです。で、この二人の子孫として神の御子イエス・キリストが人としてお生まれになってくださる。それほどにこの旧約聖書の人々の歴史の中で重要な位置づけを与えられているこのダビデという人がどのような人でありそしてどのような信仰の生涯を送ったのかそのことを旧約聖書からご一緒に聞き続けております。でダビデはこの救い主イエス・キリストのいわば先祖として神様から選ばれました。しかしダビデが選ばれたということはそれは何か特別な理由があったということではなくて神様がそのようにお定めになったということでありました。人間ダビデは救い主の先祖になるほどの偉さがあったわけではなかったからです。ダビデもただ一人の罪ある弱い人間でしかありませんでした。けれども神様のご計画のゆえにダビデはイスラエルの王として立てられた。そしてまた神様から与えられた賜物によってこの多くの詩編を作ることができたと言われます。ダビデにもし何か取り柄があるとするならば、それは彼の信仰であったでしょう。で、それもこの岩のように硬い信仰ではなくて、このつまずき、倒れ、失敗しながら、神様の憐れみを待つことができたということでした。少し変に聞こえるかもしれませんけれども、ダビデが救い主の先祖とされたということは、強いて理由をつければ、彼が自分の愚かな罪に悩んだということにあったのではないでしょうか。罪を犯すということが良くないことは言うまでもありません。けれども罪を犯さない人間がどこにいるでしょうか。ある意味では罪を犯していないという人は私たちには関係がないんです。救い主イエス・キリストを他にして罪を犯さない人間はいなかったんです。でしかも主イエスは罪を何一つ犯しませんでしたけれども私たちの弱さを思いやることができないお方ではなかった。そう考えますと主イエス・キリストの先祖としてこのダビデのように弱く罪を犯した者がいたということ、それは私たちの大きな慰めとなるのであります。主イエス・キリストがご自身罪を知らないお方でありながら罪の弱さを知っておられるそのことの印として私たちはそのことを受け止めることが ができるのであります。さて、この4月から毎月ご一緒に読んでまいりましたように、ダビデの生涯は苦しみ、悩みに満ちていました。ダビデはまずサウル王から散々苦しめられた、命をつけ狙われて、サウル王から妬まれて、命をつけ狙われて、逃亡生活を余儀なくされて、何度も命の危険にさらされました。これはダビデが悪かったのではなくて、サウルの妬みが彼を苦しめたんです。で、次にダビデは女性の問題で失敗をしました。忠実な部下であったウリアの妻と姦淫の罪を犯してしまいました。で、しかもその夫のウリアを巧妙な策略によって激しい戦闘へ送って死なせてしまった。最初の罪が明らかになるのを隠すために、それを殺人の罪で上塗りしたわけです。で、それからまたダビデに新しい苦しみが始まりました。彼はウリアの妻であったバトシェバとの間に生まれた息子を失うことになりました。これが先月聞いたところです。で、それ以来ダビデは親として子供のために泣かなければならなかった、このように見てきますと、敵の妬み、自分の弱さ、親としての悲しみ、そういうどこにでもありそうな悩み、これが相次いでダビデを襲いました。そのことがダビデを救い主の雛形にしたとは言えませんけれども、それがあったから私たちも救い主に近づくことができたのかもしれません。そういうわけで、ただいま今朝読みました、このサムエル記下の13章を少し見ていきたいと思います。で、最初のところにありますように、このダビデには何人かの妻がありました。当時の王様にしては、それ王様としてはそれは普通のこととはいえ、すでにここに悲劇の始まりがありました。ダビデの長男はアムノンと言います。これは妻アヒノアムの子でありました。そしてまた別の妻マーカの間に、この三男のアブサロムとその妹タマルが生まれました。で、このタマルは非常に美しい娘であった。で、そこでこの長男のアムノンはタマルの異母系にあたるわけですけれども、この母の違う妹を自分のものにしたいと思った。で、このアムノンがタマルを恋するあまり、毎日このやつれていくのを見て、彼のいとこであった、友人であったこのヨナダブという人が、このアムノンにそのタマルをおびき寄せる策を授けました。アムノンがまずこの病気を装って、そして父親のダビデに頼んで、このタマルにこの食べ物を運ばせたらいいだろうと言うんです。で、タマルは父ダビデ王に言われて、アムノンを見舞いに行って、そして彼のためにお菓子を焼きました。で、アムノンは病気を装っておりますので、タマルにそのお菓子を自分の寝室に持ってくるように言って、そしてタマルがそばに持っていきますと、彼女を捕らえて、無理やり自分のものにしてしまった。ところがその直後にアムノンは 非常にこのタマルを憎むようになった。それが15節にあります。そしてアムノンは激しい憎しみを彼女に覚えた。その憎しみは彼女を愛したその愛よりも激しかったと聖書は書いています。そしてタマルの切実な訴えにもかかわらず、とうとうタマルを追い出してしまう。でタマルはそのことを、実の兄であるこのアブサロムにこの泣いて、訴えたでありましょう。そうしますとアブサロムは今は何も言うなと言って、丸2年間沈黙を守ったんです。絶望したタマルは兄アブサルムの家に身を置くことになりました。でそれから2年経って、この、エフライムというところの近くにあるバールハツォルという場所でこの羊の毛を、狩る、そういうこの、お祝いがあった。でその時にこのアブサルムが、巧みに王子たちを、招き寄せて、そしてアムノンに酒を飲ませておいて、殺させてしまった。で王宮にいた父ダビデのところには、最初王子たちが全員アブサロムに殺されたと伝えられました。しかし実際はアムノンだけに復讐したわけです。しかしそうしておいてアブサロムは父ダビデの元を去って逃亡してしまいます。ダビデは殺された長男アムノンを悼んで嘆き悲しみ続けた。で今日読んだ最後のところ38節39節を見ますと、アブサロムは3年間逃亡していたわけですけれども、39節アムノンの死を諦めた王の心はアブサロムを求めていたという、そういう言葉で終わっています。今かいつまんで、この物語を、お伝えしましたけれども、そこで起こったことは要するにこの弱い罪深い人間たちの悲しい戦いでありました。アムノンも、最初はただタマルが欲しいと思っただけのことであったでしょう。しかし、このタマルと自分とがこの異母兄弟であるということを、深く考えないで、騙し討ちのようにして彼女を力ずくで自分のものにしてしまった。ところがすぐに憎しみを覚えるようになった。人間の愛というものが本当に些細なことでどんなにこの恐ろしい変化をするものであるか、変わっていくものであるかということが分かります。あんなに愛していたのはまるで嘘みたいだという、そういう苦い話を聞くということは決して少なくないと思います。多くの夫婦がかつての日の愛はどこに行ったのかと嘆いているかもしれません。タマルの美しさだけに惹かれたアムノンの愛はたちまち憎しみに変わってしまった。またそれに対するこのアブサルムの憎み方、これもまたすごいものがあります。彼は2年間妹のための復讐の機会を待ちました。いわゆるこの仇を討つということは、それだけでも恐ろしいことですけれども、2年待つっていうのは何たることでしょうか。用意周到なしぶとさ、そして果敢な実行力によってアブサロムのアムノンに対する復讐が成し遂げられた。アブサロムはそのまま父のもとから逃亡した。このようにしてダビデは相次いで2人の息子を失った。 そして生き残った娘タマルは絶望の日々の中にいます。こうしてダビデの家庭に悲劇が襲い、そして今後長い苦痛をもたらすことになりました。でこういうこの家庭の悲劇の中で、ダビデはそれに対してどうしていたでしょうか。この21節を見ますと、ダビデは長男アムノンの犯したこの愚かな行為に対して激しく怒ったとあります。そして36節を見ますと、今度はアブサロムの復讐を知らされて彼は激しく泣いたとあります。子供たちの愚かさと悲惨、そして家庭の悲劇に激しく怒り、そして泣く、そういうダビデの姿、これは全ての父親の姿でもあるのではないでしょうか。しかしダビデはこの父親として、また王として、これに対してその叱るべき 対応をすることができなかった、まあ、いわゆるこう正義を行うことができなかった。息子アムノンの非道な振る舞いに対して正しいこの処置を、裁きをすることができなかった。この先ほど言いました21節に、ダビデ王は事の一部始終を聞き激しく怒ったとありますけれども、実はギリシャ語訳の旧約聖書ではその後にまだ言葉が続いておりまして、しかし王はアムノンを罰しようとはしなかった。アムノンが自分の長子であり、また彼を愛していたからであると、こう記されています。責任を取ることができない、正義を行うことができない、それではこの事件の再発や拡大を防ぐことはできないでしょう。このアムノン この理不尽な欲望を放置したということ、これはアブサルムの復讐による殺害を引き起こした。そしてこの復讐をしたこのアブサルムに対してもダビデは正しい処置をすることができなかった。で39節には、アムノンの死を諦めた王の心はアブサロムを求めていたとあるんです。我が子かわいさゆえの父親の愚かさと言えるかもしれません。しかしこれがやがて一層大きな家庭の苦悩を引き起こしていくんです。この後サムエル記で読んでいきますと、15章以下にそのことが記されていきます。イスラエルの国の運命をひっくり返すような大事件になっていきます。欲望と暴力、不正と憎悪が渦巻いて、いよいよ大きな悲劇に向かっていく。でそれをダビデはどうすることもできません。なぜダビデはこの正義を行うことができなかったのか、正しく裁きを行うことができなかったのか。多くの人が考えるのは、アムノンもアブサロムも父ダビデに生き写しだということです。アムノンの欲望の姿はウリアの妻バトシェバに対するダビデの姿そのままでした。またアムノンを殺害したこのアブサロムの策略と果敢さ、これもウリアを殺害したダビデそのままです。だからダビデに正義が行えるはずがないのではないか、子供たちの罪の姿はダビデ自身の姿だからって言うんです。ですけれど、この 正義を果たせない、正しい裁きを行うことができないということは、神の義のご支配を失うということでもあります。そして神の義のご支配を失うということは、また神の平和を失うことにもつながります。先週の礼拝でローマの信徒への手紙の御言葉を聞きましたけれども、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのですという御言葉を聞きました。神の義の支配と平和を失った人間の混乱が人間の悲劇を引き起こしています。そしてそれはダビデとその家族だけの問題ではありません。それはしばしば私たち自身の姿でありますし、また私たちの社会、世界全体の姿と言うべきでしょう。それではそういう中にあって、私たちが信仰を持って生きるとはどういうことでしょうか。で、先ほどこの新約聖書のコリントの信徒への手紙第10章の13節の御言葉を共に聞きました。この13節の中ほどに、神は真実な方ですと言われています。我々人間のこの悲劇的な混乱の中で、なお神の真実に信頼し続ける道があるというんです。これはスイスの古いことわざ、有名な古いことわざですけれども、人間の混乱と神の摂理によってスイスは統治されるという、そういう言葉がよく知られているようです。人間の混乱と神の摂理によってスイスは統治される。神の摂理、神の統治があるということです。で、その摂理と統治において神は真実であるということを意味しています。望みを失わないということです。神はその恵みのご計画を決して外さない、ご自身の義の支配を失わないからです。まもなくクリスマスを迎えようとしておりますが、主イエス・キリストは何のためにこの地上に来てくださったのか。主イエス・キリストの十字架の出来事、これはまさに人間の不正と暴力、憎悪と混乱の真っ只中で起きました。しかしその中で主イエス・キリストの十字架の死を通して、神は真実なお方であり、その義の支配、そして恵みのご計画を実現された。主イエス・キリストの十字架こそが私たちの救いの根拠となったんです。今朝見てまいりましたこのダビデ物語においても、このダビデの家庭の悲劇を通して、なおそこで神の真実は揺るがない、その神のご計画は無にならないということです。人間の混乱の中を真実なる神の摂理が貫かれるということです。ただその時、じゃあその中に巻き込まれた一人一人の救い、そして平安、慰めはどうなるんでしょうか。タマルの絶望は癒されるのでしょうか。失われた子供、また子を失った親たちの嘆きも慰められるのでしょうか。今も 世界各地において終わりの見えない戦乱と暴力が続いています。この国においても見えにくいところでそのようなことが起こっております。多くの人々、子どもたちの命が奪われ続けている。その親や子どもたちの悲しみや怒りは癒されるのでしょうか。しかしそこでも神の恵みと義に信頼する、神のご計画と真実に信頼する、信仰によって耐え忍ぶ、そして聖霊によって与えられる、神様によって与えられる知恵と勇気の道を歩むことが求められています。アブサロムの復讐の道ではなく、寛容と許しと憐れみの社会を築いていくことが必要です。そしてそこに神の義の支配が実現する道があります。第10章の13節、神は真実な方です、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。逃れる道はどこにあるでしょうか。私が以前仕えた教会の婦人、ご婦人の夫が病のために召されました。がんが転移して、随分苦しい闘病の期間だったように思いました。その夫は病床洗礼を受けて、やがて召されましたけれども、それからしばらく経ってその婦人がこう言われました。神は耐えられないような試練に合わせることはないという言葉は真実ですね。逃れる道は時に死の中をさえくぐり抜けていきます。死の中であっても逃れる道は備えられている。そして本当の逃れる道は死もまた引き離すことのできない神の愛だからです。私たちのためにあらゆる試練と苦難を経験してくださったイエス・キリストによる神の愛です。ダビデのように子を失う親の悲しみ、それは家庭の苦悩の中でも最大の苦悩というべきでしょう。しかしその苦悩に逃れる道があるとすれば、死もまた引き離すことのできない神の愛以外にはないのではないでしょうか。使徒パウロはローマの信徒への手紙第8章39節でこう語っています。私は確信している、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。アドベントのこの時、この季節、この神の愛に支えられ、試練に耐え悲しみに耐えて、主イエスキリストがもたらしてくださる神の国の完成、神の国の真実の慰めを待ち望みたく思います。お祈りをいたします。主なる神様、私たちの人生もこの地上の歴史も人間の罪の悲惨と混乱に満ちています。地上の世界だけを見つめるとき、そこに望みはありません。天におられた神の御子が 人となって地上に下られ、十字架にかかってくださることなしには決してあがなわれることも慰められることもないこの世を、神よ、あなたは愛してくださいました。一人子を使わせてくださいました。そのクリスマスの出来事を深く思う日々をお与えください。ダビデの家の悲劇がなお無数に存在するこの世にあって、ダビデの末にお生まれになってくださったイエス・キリスト、イエス・キリストを私たちにくださった神の愛を述べ伝えていくことができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌399番、信仰の告白をいたします。式文の使徒信条信仰告白使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、 生ける者と死ねる者とを裁き賜わん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金を捧げます。
お祈りいたします。アドベントの第一主日の礼拝に出席することができ、御言葉をいただき感謝いたします。ただいまお捧げいたしました献金は、私たちの主に捧げる献身の印です。どうか主の御業を用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。共に主の祈りを捧げます。どうぞお立ちください。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。
一人なしを読みます。恵み深い主の神様、皆を褒めたたえます。日々神様のご慈愛によって捧げられる恵みを感謝いたします。この世にあって私たちは様々な事象や問題に出会い、日々を送っております。時には疲れを覚え、心が硬くなりたい、心が痛くて祈ることさえできない時や、ネガティブな思考になることもあります。視点がずれ、注意が散漫になり、道を外れ、さまよう羊のようなものであります。しかしそれらの状況にあっても、あなたは厭わず私たちを憐れみ、ありのままを受け入れてくださいます。神様の御心から迷い出る時があっても、神様は愛を持ってその人を追い求め、身元に連れ戻そうとしてくださいます。どうか賭けのある私たちではありますが、あなたからの御言葉を素直に受け入れ、理解し、神様の示す道から迷わないように助けてください。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんかと言われる御言葉をしっかりと心に受け止め、歩むことができますように支え導いてください。ただいま御言葉をいただき、私たちはまた新たな日々を迎えます。救い主イエス・キリストの御降誕を祝うアドベントを迎えます。今主イエス・キリストの救いの技を思い、多くの人と共に喜びを持ってクリスマスを迎えることができますように。本日も様々な事情でここに住めない兄弟姉妹においても、あなたの恵みにより一人一人の守られ、励まされ、祝されますように。体や心に痛みや苦しみを負い、不安の中にいる者の上に安らぎを与えください。日々の生活においても、様々な状況の中、困難や支障を余儀なくされている者の上に、主による慰めと支えとなり、日々の活力が与えられ、生活と歩みが守られますように。全世界の各地で争いが絶えません。それらの争いの渦中に苦しんでいる人々の上に、また救済救助活動に従事する者の上に、神様の希望と慰めが与えられ、体 神の平和による和解が得られますように、全世界の指導者の上にその行いと言葉において正しい知恵と判断による行動があり、主の平和のうちにことがなされますことを切に祈ります。これらの慈しみません祈り願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。共に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌543番。あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。